声の広報、県からの便りです。令和6年3月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファクス 027-243-3600、目次です。県の人口と出生死亡数、世帯数。特集、未来共創中学校、誕生。共に生き、共に学び、共に未来を作る。山本一太の知事コラム。お便りコーナー。インフォメーション。県ラジオ広報番組のお知らせ。群馬交響楽団演奏会情報。県未来構想フォーラム、ネクストステージを開催します。謎解きクエスト、in 群馬三大梅林。春休み中の子供の事故防止。新生活を始める女性のための防犯対策。群馬緑の県民税の課税期間を5年間延長しました。県立図書館特別整理休暇。県不妊不育専門相談センター県民公開講座。労働者個人と事業主との間のトラブルを調整します。パートナーシップ構築宣言への登録にご協力ください。山火事を防ごう。群馬の大切な森林を守るため。自動車税、種別割は4月1日の所有者に課税されます。進学進級時における少年の非行被害防止策。創業者再チャレンジ支援資金。最低賃金を確認しましょう。アニメ群馬ちゃんオフィシャルファンブック発売中。県営住宅の入居者募集。以上目次を終わります。県の人口と出生死亡数、世帯数。県移動人口調査。令和6年1月1日現在。出生死亡は令和5年12月1日から31日まで。県人口189万7970人。対前月マイナス1327人。男93万9161人。女95万8809人。出生849人。死亡2307人。世帯数824,958世帯。特集、未来共創中学校誕生。共に生き、共に学び、共に未来を作る。県が新群馬県総合計画の中で目指す姿として掲げる、年齢や性別、国籍、障害の有無等に関わらず、すべての県民が幸福を実感できる自立分散型社会。県立未来共創中学校も、そうした社会を実現するための取り組みの一つです。何らかの理由で十分に教育を受けられなかった人や、外国人、学び直したい人などが共に学べる場として、今年4月、伊勢崎市に本県初の夜間中学として開校します。その役割とは、校名に込めた思いとは、誰がどのように学べるの？皆さんも、夜間中学への理解を深め、誰もが暮らしやすく活躍できる社会について考えてみませんか？夜間中学って？夜間中学の歴史と役割。夜間中学とは、中学校の夜間学級のことです。戦後の日本社会の混乱の中で、生活のために働かなければならず、学校に通えない子どもたちに対して、学ぶ場を提供するため、昭和22年に大阪府で生まれたとされています。その後、昭和29年には、12都府県に87校が設置され、 翌年には生徒数が5000人を超えるようになりました。しかし社会情勢の変化や就学援助の充実によって、生徒数、学級数ともに減少していきました。5年10月現在は17都道府県に44校が設置されています。近年では就労のために来日した外国人の子どものうち、学齢期を過ぎた人の受け入れ先にもなっています。また平成27年からは、中学校を卒業しても不登校などにより、十分に学ぶことができなかった人も入学できるようになるなど、現在では様々な人たちに義務教育相当の教育を受ける機会を保障するための役割が期待されています。本県でも高まる必要性。県が2年度に実施した調査では、回答者の7割以上の人たちが、夜間中学について必要があると回答しました。不登校経験者及び関係者と外国人については、8割以上が必要があると回答し、中学校を卒業した人の学び直しや、外国人の県民からも高い関心が寄せられていると考えられます。また入学に関心があると回答した人のうち、その理由については、日本語を学びたい 45.7%、不登校のため学習が不十分 35.1%、中学校の学習内容を勉強したい 23.1% などの回答が多く、夜間中学には様々なニーズがあることがわかります。未来共創中学校の Q&A。どんなところ？そんな疑問に答えます。校名の由来は？校名は公募で選びました。多文化共生共創社会の理念ともつながり、生徒一人一人が学校の新しい歴史を作ってほしいという願いが込められています。また校歌や校章は今後生徒の思いを乗せて作る予定です。どんな人が入学できるの？県内に在住する満15歳を超えた人のうち、以下のいずれかに該当する人が対象です。様々な理由により、学齢期、中学校卒業までの期間に十分に学ぶことができず、義務教育未修了の人、中学校卒業しているが、不登校などにより十分に学ぶことができなかった人、学齢期の人は入学できません。どんな授業があるの？国語や数学など、昼間の中学と同じ教科や特別活動などを学べます。校外学習も予定しています。費用は？授業料や教科書代、入学金はかかりません。授業で使うノートやペンなどのほか、年間約1万円程度の教材費は、生徒の実費負担となります。現在不登校の中学生は正式に入学できませんが、本人の希望を尊重した上で、現在の中学校に籍を置いたまま、市町村の教育支援センターなどと同様に支援を受けることができます。寄せる思い。外国人、不登校の生徒へ学びのサポートをしている2つの団体に開校への思いを聞きました。特定非営利活動法人 G コミュニティ代表理事本堂春夫さんに伺いました。外国人に対して教育支援などを行う NPO 法人を運営しています。夜間中学には様々な年齢国籍の生徒が集い、多様性や違いを学ぶことができます。また外国人にとっては日本語を学ぶだけではなく、日本語で学ぶことができる場です。そして母国で学ばないような日本の選挙制度や国会の仕組みなど、日本で生活する上で大切な知識を習得することができます。このような学びを通して、日本語で社会を捉えることができるようになり、自信がつきます。自信がつくことで困難を乗り越え、さらに社会で能力を発揮できるようになると思います。未来共創中学校が生徒にとって将来に向けた学びの場になってもらえることを期待しています。学び場シリウス代表安岡優子さんに伺いました。 不登校の児童生徒に対し、学びのサポートを行うフリースクールを運営しています。様々な事情により、中学校に通えなかった人たちの中には、中学校の学習内容の学び直しをしたい、友達と青春を共有したかったという人がいます。そうした人たちにとっては、夜間中学があることによって、学びの場の選択肢が広がります。ぜひ先生や保護者をはじめとした多くの人に、未来共創中学校があることを知ってほしいです。また、人との出会いそのものが学びだと思います。未来共創中学校では、同じ地球に生きる多様な年齢、国籍の仲間との出会いが待っています。仲間と未来を共に作り、これからの時代を生きる上で、大切な価値観や考え方を模索し、育んでほしいと思います。そして将来、生徒たちが未来共創中学校出身ということに誇りを持って、自分の人生を生き、羽ばたいていってほしいと願っています。未来共創中学校の特色。魅力をちょっとだけ紹介します。年齢や国籍、経験など、様々な背景を持つ生徒が集う未来共創中学校。県が目指す多文化共生、共創社会の実現に結びつくよう、特色ある取り組みを行います。ハイブリッド型の学習環境。対面授業が基本ですが、仕事や家庭の事情などで通うことが難しい場合には、電子黒板やパソコンなどの ICT 機器を活用して、授業のオンライン配信を行います。録画した授業の動画で復習も可能です。確かな日本語指導。群馬県には外国人が多く住んでおり、これまでの外国人児童生徒への教育で培ったノウハウがあります。多くの外国人の入学も見込まれますが、そのノウハウを活かして指導の充実を図ります。企業などと連携したキャリア教育。生徒の経済的自立や充実した社会生活の実現を目指し、企業などと連携して卒業後のキャリアアップに結びつくキャリア教育を進めます。夢や思いを実現する場所に。県庁義務教育課、夜間中学準備室長、県立未来共創中学校、校長、飯島美幸さんに伺いました。一人一人に寄り添う学びを。未来共創中学校に入学する生徒は、一人一人が様々な背景を持っています。そのため、年齢、経験といった実情や学び方の特性など、それぞれの生徒に寄り添って最適な学びを模索し、中学校までの学習内容が身につくようにしたいと考えています。例えば、国語や数学では、理解度、習熟度に応じて少人数で授業を行う予定です。また各教科で日本語指導を意識し、日本語に不安がある生徒には、日本語の少数指導を行います。多様な生徒が共同して学び合う。授業では、電子黒板や一人一台端末などの ICT 機器を積極的に活用して、画像や動画なども使いながら、視覚的にも学習理解を深めていきます。また、多様な背景を持つ生徒が、共同して学び合う授業とすることで、円滑な人間関係を作りながら、生活する力を育み、多文化共生、共創社会の実現につなげたいと考えています。未来共創中学校で学びたい人へ、学びたいという思いに、年齢や国籍は関係ありません。人生における学びに遅いことはありません。高校への進学やキャリアアップにつなげたり、生活をよりよく豊かにしたりするなど、皆さんの描く夢や思いを実現しませんか。ぜひ未来共創中学校への入学をご検討ください。生徒一人一人の思いに応えられるよう、安心して学べる環境を整えてお待ちしています。あなたの学びを止めません。未来共創中学校に入りたい。年度途中の入学も可能です。定員に達していない場合は、 年度途中の入学も可能です。随時、事前面談を行いますので、詳しくはお問い合わせください。7年度の入学について、7年4月からの入学を希望する人は、入学希望者説明会に出席してください。説明会の開催日時は、決まり次第学校のホームページでお知らせします。所在地、伊勢崎市今泉町 1-233-2、東武伊勢崎線新伊勢崎駅から徒歩約10分。問い合わせ先、県庁義務教育課、電話 027-226-4611。 山本一太の知事コラム、みんなで食べよう群馬のオーガニック。去る1月20日土曜日に、知事自らが群馬県自慢の農畜産物の PR を行うライブショッピングをオンラインで開催しました。この企画は、産直 EC サイトポケットマルシェと連携して実施しています。ポケットマルシェは、全国の農家や漁業関係者から新鮮な食材を直接購入できる、国内最大級の農畜産物の産直サイトです。昨年度初めて開催したところ、ライブショッピングを行った月の県産農畜産物の販売額は、それまでの2倍以上に増加し、首都圏にお住まいの方への PR 効果が高いことが分かりました。今回は第2弾として、群馬県が力を入れている有機農産物のほか、群馬の高級ウニジマス、銀光、ジューシーで高タンパク質な上州地鶏、大粒で食べ応えのあるイチゴ、弥生姫などを紹介。県産食材を使った料理を実際に食べながら、県産農畜産物の魅力を私が思う存分 PR しました。県庁31階ギンガムからライブ配信した当日の様子は、ポケットマルシェ公式 YouTube でご覧いただけます。群馬県ではこうした取り組みを通じて、まずは群馬の一押しの農畜産物を、より多くの人たちに知っていただき、味わっていただきたいと考えています。そして実際に群馬に足を運んでいただいた際には、農畜産物を味わうだけでなく、温泉や多彩なアクティビティも楽しみながら、心と体を癒す、リトリートを体感していただこうと考えています。お便りコーナー。群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。昨年、群馬ちゃん30周年記念ご当地キャラカーニバルに行きました。群馬ちゃんにたくさんのお友達がいて驚きました。他県から来た群馬ちゃんファンと話が盛り上がり、その後も SNS で交流が続いています。群馬ちゃんつながりで友達ができて嬉しいです。これからも応援します。頑張ってね、群馬ちゃん。高崎市、17歳。国際交流イベントに興味があり、ベトナム交流祭に行ってみようと思いました。小学生の頃、外国人の同級生が覚えたての日本語で話しかけてくれたり、ご両親に母国語で通訳したりするところを見て、地域の一員になろうと大変な努力をしているのだと感動しました。イベントを通して、異文化への理解が深まり、互いに親しみ合える関係が築かれてほしいと思います。伊勢崎市、27歳。インフォメーション、お知らせ。2月21日現在の情報です。掲載している内容は、状況により変更中止となる可能性があります。詳しくは、事前に群馬県ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。ファクスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課、027-243-3600 へお願いします。群馬広報ホームページ版の URL は最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のお知らせ。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。Y グループレフ、放送時間月曜から木曜日午前8時57分頃、群馬情報トッピング、 放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分ごろ。群馬工業楽団定期演奏会情報。3月23日土曜日、定期演奏会。開演時刻、午後4時。3時会場。会場、高崎芸術劇場。指揮、飯森則親。群響常任指揮者。ピアノ、ジャン・チャクムル。曲目、モーツァルト、ピアノ協奏曲第20番、二短調、ケッヘル、466番、ケッヘル、466、K466、ほか、問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話、027-322-4316、県未来構想フォーラム、ネクストステージを開催します。県内12の地域で、県の未来構想について考える、群馬県未来構想フォーラム、ネクストステージを開催します。山本一太群馬県知事による未来構想の提案や、知事と地域の市町村長によるディスカッション、参加者と知事との意見交換などを行います。共通事項、日程、3月21日木曜日から8月28日水曜日。場所、県内12会場。定員、各会場300から500人。会場によって異なります。費用無料。申し込み先、群馬県ホームページ。安中地域会場。日程、3月21日木曜日。午後4時30分から6時。場所、安中市文化センター。安中市安中。定員、400人先着。受付、申し込み期間、3月15日金曜日まで。藤岡田野地域会場。日程時間、4月10日水曜日、午後4時30分から6時10分。場所、三籠未来館。藤岡市藤岡。定員、300人先着。受付、申し込み期間、4月5日金曜日まで。その他の会場の情報など詳しくは、群馬県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁地域創生課、電話、027-226-2361。謎解きクエスト。in 群馬三大梅林。群馬三大梅林と言われる、高崎市の春名、三里、安中市の秋間の3つの梅林と、その周辺施設を舞台に、周遊試作イベントを実施中です。お宝を見つけた人の中から、抽選で素敵な商品をプレゼントします。日程、3月24日日曜日まで。場所、春名梅林周辺。高崎市上里見町、三里梅林周辺、高崎市三里町、秋間梅林周辺、安中市西上秋間、費用無料。その他、詳しくは、謎解きクエスト in 群馬三大梅林の特設サイトをご覧ください。問い合わせ先、県高崎行政県税事務所、電話、027-322-4681。春休み中の子供の事故防止。もうすぐ春休みが始まります。せっかくの楽しい春休み、交通事故で悲しい思いをしないように、交通安全を心がけましょう。学生の皆さん、道路を渡るときは必ず止まって、右、左の安全を確認してから渡りましょう。自転車は車の仲間です。止まれの標識がある交差点や左右が見えにくい交差点では、必ず止まって安全を確認しましょう。保護者や地域の皆さん、子供や家族が出かける際には、車に気をつけて、などと必ず声をかけるなど、交通安全意識を高めていきましょう。運転者の皆さん、 優しさと思いやりのある運転をお願いします。問い合わせ先、県警察本部交通企画課、電話 027-243-0110。 新生活を始める女性のための防犯対策。春は就職や進学などで一人暮らしを始める女性が増える時期です。危険から身を守るために自分でできる防犯対策をしましょう。住宅の防犯対策。一人暮らしとわかるようなカーテンや置物を窓際に置かない。窓には補助錠や防犯フィルムを貼る。ポストには鍵をかける。外出時の注意。通話や音楽を聞くなどのながら歩きはしない。人通りや人家などがある明るい道を選ぶ。困った時に逃げ込める場所を調べておく。道路や階段などでは、時々後ろを振り返り警戒する。混雑しているところでは、バッグなどで体を守る。車に乗ったらすぐに施錠する。帰宅時は、家に誰もいなくても、ただいまと言いながら家に入り、同居者がいると思わせる。問い合わせ先、県庁消費生活課、電話 027-226-2356。 群馬みどりの県民税の課税期間を5年間延長しました。群馬みどりの県民税は平成26年度から県民税均等割の超過課税として導入し、大切な森林を守り育て次世代に引き継いでいくために活用しています。具体的には水源地域の森林整備やボランティア活動、森林環境教育の推進など、森林環境を保全するための施策に充てられています。引き続き、森林環境を保全するための施策に必要な財源を確保するため、群馬みどりの県民税の課税期間を5年間延長することとしました。皆さんのご理解とご協力をお願いします。税率など、課税対象、個人の県民税均等割、法人の県民税均等割を納める人、事業所、年間納税額、率、個人、年間700円、法人、法人の県民税均等割の税額の 7% 相当額、年間、1400円から5万6000円、課税期間、個人、10年度課税まで、法人、11年3月31日土曜日までに終了する事業年度分まで。問い合わせ先、税の使い道に関すること、県庁林政課、電話 027-226-3930。 税の仕組みに関すること、県庁税務課、電話 027-226-3771。 県立図書館特別整理休館。県立図書館は春季特別整理のため次の通り休館します。休館期間、3月4日月曜日から8日金曜日、4日は通常休館日です。問い合わせ先、県立図書館、電話 027-231-3008。 県不妊不育専門相談センター県民公開講座。県不妊不育専門相談センターでは、不妊不育の専門医を講師に招き、県民公開講座を実施します。どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。日程時間、3月16日土曜日午後2時から4時30分、場所県庁、前橋市大手町。定員60人、先着。費用無料。受付申し込み期間、3月11日月曜日まで。申し込み方法、県不妊不育専門相談センターホームページから登録してください。問い合わせ先、県庁児童福祉・青少年課、電話 027-226-3930 226-226-2606。労働者個人と事業主との間のトラブルを調整します。県労働委員会では、労働者個人と事業主の労働条件などに関するトラブル、個別的労使紛争を解決するための支援をしています。公益委員、労働者委員、使用者委員の3者が、公正中立な立場から両者の間を調整して話し合いによる解決を目指します。日程時間、月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、祝日を除く、場所、県庁、前橋市大手町、対象、県内にある事業所の労働者、事業主、対象事案、解雇、雇い止め、配置転換、パワハラ、懲戒処分など、労働条件、その他労働問題に関する紛争、費用無料、相談方法、電話または直接、問い合わせ先、県労働委員会事務局、電話、027-226-2783。パートナーシップ構築宣言への登録にご協力ください。パートナーシップ構築宣言の登録企業を随時募集しています。パートナーシップ構築宣言とは、取引先や下請け企業との共存共栄関係を築くため、企業規模の大小に関わらず、発注側が自社の取引方針を宣言する取り組みです。また毎年3月と9月は、価格交渉促進月間です。適切な価格設定の促進にご協力をお願いします。その他、詳しくはパートナーシップ構築宣言ポータルサイトをご覧ください。問い合わせ先、県庁地域企業支援課、電話、027-226-3359。山火事を防ごう。群馬の大切な森林を守るため。森林は、ひとたび山火事が起きると、広範囲に被害をもたらす恐れがあり、森林の大切な機能が損なわれる可能性があります。一度焼けてしまった森林を、元の姿に戻し、機能を回復させるまでには、長い時間と多くの費用が必要になります。県では、例年山火事が多発する時期である、3月1日から5月31日までを、山火事予防運動期間とし、パトロールなど予防対策を強化しています。県民共有の財産である、群馬の大切な森林を守るため、山火事予防にご協力ください。山火事の原因、人為的な原因による出火がほとんどです。近年は、家の庭や田畑の周りでの焚き火から、山林に燃え広がる事例などが多くなっています。山火事を防ぐために、私たち一人一人が火の取り扱いに気をつけることで山火事の発生を防ぐことができます。山火事を防ぐため、特に次のことに気をつけましょう。風の強い時や枯れ草などの近くでは焚き火をしない。空気が乾燥している時は、火元を離れる前に、確実な消火の実施と残火の確認をする。タバコの吸い殻は必ず消して投げ捨てしない。問い合わせ先、県庁林政課、電話、027-226-3221。自動車税、種別割は、4月1日の所有者に課税されます。自動車税、種別割は、毎年4月1日現在の車検証上の所有者に課税される県税です。自動車を売ったり廃車したりした場合や、住所氏名が変更になった場合などは、3月29日金曜日までに運輸支局で車検証の変更手続きをしないと、すでに使用していない自動車の税金が課税されたり、納税通知書が届かなかったりするなどの原因となります。手続きを販売業者などに依頼した場合は、手続きが済んでいるか必ず確認してください。車検証の住所変更が間に合わない場合は、群馬電子申請受付システムで、一時的に 納税通知書の送付先を変更できます。その他、詳しくは群馬県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、自動車税について、県自動車税事務所、電話 027-263-4343、県行政県税事務所、登録について、関東運輸局、群馬運輸支局、電話 050-5540-2021、進学進級時における少年の非行被害防止対策、進学進級の時期は生活環境の変化に伴い、少年が夜遊びや喫煙、万引きなどの非行に走ったり、インターネットの利用に起因した性犯罪などの被害に遭ったりすることが懸念されます。少年サポートセンターでは、少年に関する様々な相談に対応しています。問い合わせ先、県警察本部、子ども女性安全対策課、電話、027-243-0110、少年サポートセンター、電話、027-289-6610、創業者再チャレンジ支援資金、新たに事業を始めようとする人や再起業しようとする人を資金面から支援します。対象、新たに事業を始めようとする人、創業後5年未満の人、廃業後5年未満で再起業しようとする人。内容、資金使途、設備資金、運転資金、融資限度額3500万円から4500万円以内、利率年 1.55% 以内、融資期間、設備資金10年以内、内据え置き2年以内、運転資金5年以内、内据え置き1年以内。申し込み先、銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、その他、信用保証をつける必要があります。一部の要件では保証料の引き下げがあります。担保、保証人は保証により異なります。詳しくは群馬県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、前期申し込み先、県信用保証協会、電話 027-231-8875、 県庁地域企業支援課、電話 027-226-3332。 最低賃金を確認しましょう。最低賃金とは、使用者が労働者に支払う賃金の最低限度額のことで、産業や職種に関わりなく適用される地域別最低賃金と、特定の産業に適用される特定最低賃金があります。事業主、労働者の皆さんは最低賃金をしっかり確認しましょう。県最低賃金額1時間あたり、地域別最低賃金5年10月5日発行935円、特定最低賃金5年12月29日発行、鉄鋼鉄素経済製造業1017円、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業1006円、減額特例、最低賃金を一律に適用すると雇用機会を狭める可能性がある労働者に対して適用されるものです。群馬労働局長の許可が必要です。問い合わせ先、群馬労働局、電話 027-896-4737、 各労働基準監督署、県庁労働政策課、電話 027-226-3402。 アニメぐんまちゃんオフィシャルファンブック発売中。アニメぐんまちゃんの魅力が詰まった一冊です。アニメに出演する声優の座談会や ミニ写真集、本郷満監督のインタビュー、前話紹介など、ここでしか見られない内容が盛りだくさんです。費用、1760円、税込み。問い合わせ先、県庁メディアプロモーション課、電話、027-226-2315。県営住宅の入居者募集。所在地、間取り、募集戸数、家賃。県住宅供給公社ホームページをご覧ください。対象、現在住宅に困っている人。収入制限などがあります。詳しくは、申し込み案内書、または県住宅供給公社ホームページをご覧ください。受付、申し込み期間。3月15日金曜日まで。申し込み方法。所定の申し込み書をメールまたは郵送により、県住宅供給公社へ提出。申し込み書、申し込み案内書配布場所。県住宅供給公社。前橋市耕運町。県庁県民センター。前橋市大手町。県土木事務所。県保健福祉事務所、市役所、町村役場など。その他、入居者は公開抽選で選定します。毎月抽選を実施しています。また随時申し込みを受け付けている団地もあります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、県住宅供給公社、電話 027-223-5811。 群馬広報ホームページ版の URL は https://www.pref.gunma.jp/。 以上、インフォメーション、お知らせでした。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話、027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和6年3月号を終わります。